トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。12月になりましたが、いかがお過ごしですか？急に寒くなってきたので体調には気をつけてくださいね。今年を振り返って、皆さんはどんな年だったでしょうか？私はですね、AI アートに出会って、LINE スタンプの販売なのを始めたりとかした充実した年になっているかなと思います。そして、元旦からですね、震災があったりとか、あと、後半では、総理大臣の交代があった年でもありましたね。本当に、いろんな出来事が目まぐるしく起きた一年かなと思ってます。ただ、総裁選に関しては、ちょっと国民が選べてるわけじゃないので、ちょっと不満感もきっとある方もいらっしゃるかと思うんですけども、私もその中の一人かなと思ってるので、なんかね、もっともっとこう、国民が選べる時代にもっともっとなってほしいなと思ってるので、思ってる方がいたらね、ぜひぜひ、コメントとかでね、いただけたらすごく嬉しいなと思っています。やはり時代に合った投票の仕方ってすごくあると思うんですよね。選ぶ方にしても、選ばれる方にしてもっていう感じなんですけど、あと、それ以外に税金の使い道も、まあ、昔から不透明なところがすごくあって、もっともっと、今の時代に合わせてオープンにすべきだと思っている人もすごく多いと思います。本当にね、無駄な経費をなくして、私欲に走るような政治家ではなくて、本当にね、国民の一人一人のことを考えてくれる政治家の人がね、もっともっと増えてくれたらいいなと思っています。と、まあ、冒頭からちょっと重たい話になってしまってすみません。来年は今よりも過ごしやすい年になることを願ってます。ということで、少しでも開運して素敵な年にしたいですね。さて、12月の前半のラインナップなんですけども、冒頭でも触れましたが、開運についてお伝えしたいなと思っています。後半は12月後半の金運にいい日とドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいなと思っているので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、前半です。皆さんは開運といえば何が思い浮かびますか？お寺や神社にお参りだったり、観葉植物を置いたり、部屋をきれいにするなどが思い当たると思います。今回は年末年始に取り入れるだけで運気アップをさせる開運行動と、逆に避けた方がいい NG 行動をそれぞれ10個紹介したいなと思っています。忙しい時期だからこそ、ちょっとした行動が運気に大きく 大きな影響を与えます。今年のね、締めくくりとして、そして新しい年を迎えるために、ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。まず、開運行動。一つ目、年末年始は特別なエネルギーが流れる時期です。このタイミングで行動を取り入れてみて、新年に新しいものを身につけることなどで気分もリフレッシュし、幸運を引き寄せていきましょう。一つ目、大掃除で不要品を手放す。身の回りをきれいにすることで開運の停滞を取り除きます。特に古い財布や壊れたものを捨てるのが効果的です。この時にちょっと一つまみお塩使ってありがとうって言うと浄化されるのでそちらもやってみてくださいね。玄関をきれいに保つ。玄関は気の入り口とも言われています。明るく清潔にして新しい運気を招き入れましょう。これはでも本当に常にね、玄関はいいものも入ってくれば悪いものももちろん入ってくるんですけども、綺麗にしていることで、いい運気が入ってくると言われているので、玄関はできるだけ靴をたくさん並べるのではなくて、できるだけ靴を靴箱とかにしまって、玄関を広々として使ってみてくださいね。神社やお寺に参拝する。地元の神社にお参りし、感謝の気持ちを伝えると、新年の運が開きやすくなります。これはでも本当にそうですよね。年末年始だったりとか、元旦三が日だったりとか、お参り行かれる方すごく多いと思うんですけども、これはぜひぜひやってくださいね。三が日だかだけじゃなくて、本当に常に月一回とかでも行ってくれるといいなと思っています。塩やお香で浄化する。家の四つ角に塩を置いて、お香を焚いたりとかして空間も浄化するといい運気を呼びます。これは、本当になかなかね、四つ角に置くっていうのは難しいかもしれないんですけども、浄化することで、本当に自分自身もですね、リフレッシュできると思うので、ぜひ試してみてはいかがかなと思っています。あと、新しい服や下着を身につける。新年には新しいものを身につけることで運気もリフレッシュし、運気が、引き寄せられると言われているので、できるだけ新しいものを揃えて、新しい年になった時に新しい下着と新しい服を着て、お参りに行くっていうのもおすすめです。本当にそれだけでもね、気分が変わるのでね、やってみてくださいね。あと、笑顔で年を越す。大晦日はできるだけ笑顔で過ごしましょう。笑顔は最強の開運行動です。ね、本当に笑顔って本当にちょっとしたことでも本当に嫌なこととかも吹き飛ばしてくれるぐらいすごいなと思っているので、ぜひぜひね、こちらの方もね、やってもらえたら嬉しいなと思っています。そしてですね、あと手書きで年賀状とかをですね、今もうあんまり書かなくなったよって人すごく多いと思うんですけど、実はですね、手書きに運気が宿るというふうにも言われていてですね、なのでできるだけ今年は手書きでこう年賀状を書くとかお手紙を書くとかですね、やってみてください。やっぱりね、自分の手で書いたってことは気持ちがこもると思うんですよね。なのでそういう人は実は人間関係の運気がアップすると言われています。なので人間関係がちょっとうまくいってないなって思われる方とかもいらっしゃると思うので、できるだけ手書きの年賀状とかを書いてみるのはいいかなと思っているので、試してみてくださいね。と、新年の目標を明確にする。ノートとかに新年の目標を書き出すことで自分の意識とエネルギーを高めることができます。これはリーディングみたいな形になるんですけども、これで概念が外して自分のね苦手なことだったりとか、本当に目標がね定まってくるとちょっとずつ変わってくると思うんです。なので自分の新しい目標をですね、明確に書いて、自分自身を常に見返すことが必要かなと思っているので、明確にしてみてください。で、目標が達成できたら、また新たな目標を立ててやってみるのもいいかなと思っているので、ぜひ試してみてくださいね。 あと意外だったんですけど、紅白や初日の出を見る、日本ならではの風習を楽しむことで心が落ち着き、自然と良い運気が流れ込むとされています。ちょっと私は意外だな、紅白がちょっと意外だなと思ったんですけど、初日の出はね、よくやっぱりその元旦に始まりっていうこともあるので、初日の出はわかるんですけど、紅白ってちょっと意外だなと思ったので、ちょっとね、できるだけ今年はちょっと紅白をね見ようかなと思っています。なので皆さんもね、ぜひ、まあ好きなアーティストだけではなくって、こう垂れ流し状態でこうまったりする時間も必要かなと思うので、紅白を見てご家族と一緒にね、こうまったりする時間も過ごしていただけたらいいかなと思っています。あと、鏡餅や門松を飾る。これも日本の伝統的行事の一つだと思うんですけど、これをやっぱり大切にすることで、守られているっていう安心感と運気が得られるそうです。門松って、厄除けだったり、魔除けの意味もあったりとかもするので、本当にね、いい運気を取り入れたいなと思うなら、家にね、ちっちゃい門松とか置かれるのもいいかなと思ってます。やっぱりこう日本の素敵な伝統ってやっぱりなかなかこう忘れがちになってしまうと思うんですけど、やっぱりこう見返してみると、昔ながらのことってこう理にかなったことも実はあるんだなっていうのもあると思うので、こういう運気に関してはですね、特に取り入れてみるのはいいかなと思っています。逆に NG コードをお伝えします。一方で、年末年始に避けた方がいい行動もあります。知らずに運を遠ざけないようにしてほしいなと思っているのでお伝えしますね。不機嫌なまま年を過ごす。イライラや不満を抱えたままだと来年の運気にもすごく影響が出るので、これは本当に気をつけてほしいなと思っています。あと、家の電球が切れたまま暗い部屋とかで運気を、停滞させたままになってしまうので、電球交換を忘れずにしてください。あと、古い財布を使い続ける。これ先ほども伝えたんですけども、やっぱり古い財布を壊れた財布だったり破けた財布を使っていると、もちろん使い勝手がいいからっていうのはあると思うんですけど、やはり運気アップには影響するので、できるだけ新しい財布に切り替えて、新規一点ではないんですけども、リフレッシュしていただけたら、お金もね、やっぱり綺麗なところにいたいっていう性質があるので、できるだけ新しいものに切り替えて、もしくは修理して使ってあげるっていうのも一つの手かなと思っているので、お財布を綺麗にして使ってあげてくださいね。あと、不要な買い物をする。よくセールとかに釣られて、すごく買ってしまう時ってあると思うんですよ。ちょうど年末年始とかって特にこうセール時になっているので、掘り出し物があったりとかしたら、もうあったと思って嬉しくなってしまうと思うんですけど、やっぱりこう、しまえるキャパって決まってると思うので、やはりそのしまえるキャパが空いてれば、買ってもいいと思うんですけど、無駄が逆に溢れてしまうような買い方は、あんまり逆に運気を下げてしまうっていうこともあるので、できるだけスペースを作ってからセールとか買い出しに行かれるといいのかなと思ってます。本当にね、運気を左右することもあるので、これは気をつけてくださいね。あと、ゴミを溜め込む。大掃除、大晦日までにゴミを片付けないと悪い気が滞ってしまいます。なので、できるだけ本当にね、大晦日までにはゴミを片付けて、綺麗な気持ちで心機一転で新年を迎えてほしいなと思っています。あと、喧嘩やネガティブな発言、人間関係の運気を下げる原因になるので、これは本当に気をつけてください。もちろん言葉選びは本当に慎重にって思うんですけども、私もね、やっぱりこういうネットラジオとかでこう、人に伝えることをやっているので、できるだけ気をつけたいなと思ってます。なので、皆さんもね、何気ない発言とかもあるかもしれないんですけど、そこでね、人を傷つけるような言葉とかは本当に気をつけてほしいなと思っているので、できるだけ気をつけてほしいなと思います。あと、お墓参りを怠る。ご先祖様の感謝を忘れると、 加護の力が弱まることがあるそうです。なので気をつけてくださいね。やっぱりこう遠方とかだとなかなか行けないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方はですね、神玉とかを作って、何々先祖代々っていう短冊みたいなのを書いて、そこに毎日お礼、お参りするといいです。お参りってか唱えるっていうのかな、拝むといいですよ。それだけでもちょっと違うので、感謝の気持ちをね、伝えるのが大切なので、感謝の気持ちを伝えてみてくださいね。あと散らかったままのね、正月、本当にこれもそうなんですけど、部屋がね、汚れたまま乱れたままだと、本当に新年をね、迎えるための準備ができてないって神様が思って、エネルギーの流れがすごく悪くなってしまうんですよね。で、そうするとエネルギーが悪くなると何が起こるかっていうと、やっぱり体調崩しやすくなったりとか、人間関係がおかしくなったりとか、家族関係がおかしくなったりとか、本当にするので、もちろんね、部分的でもいいので、ちょっとでも寝てる場所だけでも綺麗にしてあげることで、自分の運気をね、下げるのではなく上げるようになると思うので、そこだけでもできるだけ片付けてみてはいかがかなと思います。やっぱりなかなか片付けがね、すごく苦手だっていう人ももちろんいると思うんです。私もそんなにこう片付けが得意な方ではないので、すごく気持ちはわかります。ただやっぱり運気アップをしたいなと思うのであれば、やっぱりそこはね、できるだけ寝てる部分だけでもちょっと綺麗にするっていうのだけでも気持ちが変わるかなと思ってるので、やってみてくださいね。あと体調管理を怠る。年末年始に無理すると体調不良になって新年が台無しになるってこともあるので、できるだけ体調管理には気をつけてほしいなと思っています。ここ最近ね、本当に内外差っていうか、すごく本当に温度差がありますよね。外は寒いけど中は暖かいとかで、逆もあって中が暖かくて外が寒いってなってるので、やっぱり出かけたりとかするときにね、気をつけてほしいなと思っています。あと不平不満を SNS で発信する、ネガティブなエネルギーを広げてしまうと自分にも返ってくるっていう風になっているので、できるだけね、やっぱりネガティブな発言だったりとかもそうなんですけども、気をつけてほしいなと思っています。不平不満っていうよりも、もちろん解決できるもの、解決したいものに関してはまた別だと思うので、それはちゃんと自分の中で整理してきちんと伝えていけばいいかなと思っているので、そういうことだけじゃなくて、人に対しての悪口だったりとか駆け口とか、そういうのは本当に極力気をつけた方がいいかなと思っているので、私も気をつけますが、皆さんも気をつけてくださいね。以上、年末年始の開運行動と NG 行動をお伝えしました。どれもね、簡単に実践できるものだと思うので、ぜひ試して、そして2025年が皆さんにとって素晴らしい1年になりますように。以上お伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。12月後半の金運のいい日とドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えします。 まず金運にいい日なんですけども、12月の後半の金運のいい日は、12月16日の月曜日、虎の日。12月18日の水曜日、辰の日。12月19日、木曜日、巳の日と大安。12月25日の水曜日、一粒万倍日と大安。12月26日の木曜日、停車日と一粒万倍日と木の栄の日。すごい日ですね。12月28日の土曜日、虎の日。12月30日の月曜日、辰の日。12月31日の火曜日、木の栄の日、大祓い、新月っていう風になってます。ヤギ座の新月になってますね。本当に毎回言うんですけども、一粒万倍日の日には、できるだけ借金、喧嘩、怪我、本当に気をつけてくださいね。何十倍、何百倍っていう風に返ってくると言われているので、この日はできるだけそういうのを避けて、逆に借金を返すとか、新しい計画を立てるとか、お参りに行くとか、なんかそういうことをね、してみてくださいね。やっぱりね、いいことを積み重ねていくことで、やっぱりどんどんどんどん運気って変わってくると思うので、できるだけ気をつけていただきたいなと思っています。以上、金運にいい日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。今回のカードはですね、30番のブラッドストーンです。すごく、綺麗なカードになっているので、これもまた後ほど話していただきたいなと思っています。眠れる可能性、ブラッドストーンの竜を選んだあなたは眠れる可能性が目覚めるタイミングにあります。現状に不満はありませんか？今の場所から抜け出したいと思うことはありませんか？それは健全な不満と呼ばれるもので、あなたが新しいステージにシフトすることを予兆しています。思い切って外に飛び出しましょう。自分の殻を破るのは今しかありません。あなたの内側にはもうすでに準備ができているものがあるはずです。完璧になるのを待つのはやめましょう。未熟なままで飛び出しましょう。無謀な冒険をしましょう。ブラッドストーンの竜はあなたが現状という名の卵から殻浮かして新しい世界に行き始めることを優しく温かい目で見守っています。キーワードは繁栄、安定、魔除け、保護、血液、安産、勇気。私は眠れる可能性を目覚めさせるです。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。なんか本当にあっという間な一年な気がするんですけど、皆さんはどんな感じでしたか？またね、来年も含めていろいろやっていきたいなって思うことたくさんあるので、言葉にしながら言葉を伝えて、それと一緒に併用して叶えていくっていうのを来年の目標にしたいなと思っています。今からね、明確にして言葉にして伝えていくことで、私自身も、振り返ることができるし、皆さんにとっても、活力になったらいいなと思っているので、やりたいなと思っていることは、どんどん口にしていこうと思っているので、皆さん、楽しみにしててくださいね。あと、そして、私自身なんですけど、ネットラジオだけではなくって、今 AI アートの方もですね、ちょっと着々とちょっとご依頼をいただいたりとかして、本当にありがたいなと思っています。で、実はですね、密かに、LINE スタンプなどもですね、ちょっと始めてみました。なので、よかったら、LINE スタンプとかでも、ちょっと多分トタノンとかで検索してもらえると出るんじゃないかなと思ってるんですが、まだまだちょっと数は少ないですが、これからどんどんアップしていきたいなと思っているので、壁紙だったりとか、そういうこともね、やっていきたいなと思っているので、リクエストして、こういうのが欲しいなとか、こういうのがあったら嬉しいなっていうのも、いろいろね、コメントだったりとか、DM でいただけたら、私なりにも勉強になるので、ぜひぜひ、いただけたら嬉しいなと思っています。で、あと、普段ですね、深夜の3時からですね、こちらはライブ配信の方をしておりまして、ワンセブンの方でライブ配信をしています。ちょっとね、深夜の3時なんで寝てるよっていう方もちろん多いと思うんですけども、ちょっとおトイレタイムに起きちゃったとか、なかなか寝つけないな、って思われた時に遊びに来ていただけるとすごく嬉しいなと思っているので、例えばネットラジオ聞いたよっていう方がいらっしゃったら、ネットラジオから来たよって言ってもらえたらすごく嬉しいなと思っているので、ぜひフォローして遊びに来ていただけたらすごく励みになるので、よろしくお願いします。あとインスタグラムと今 TikTok と、あとちょっとだけ YouTube もアップしたりとかもしているので、こちらもね、どんどんいろんな人に知ってほしいなっていうのを広めたいっていう気持ちからやっているので、ぜひね、共感できることがあったりとかすれば、フォローして、フォローしていただけたらすごく嬉しいなと思っているので、できるだけフォローの方もよろしくお願いします。こちらもですね、トタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひぜひ登録していただいて、コメントとかもね、たくさんいただけたらすごく嬉しいなと思います。あと、それ以外にもこういうことやってほしいなとか、いろいろあったら、自分ができる範囲になってしまいますが、やっていこうと思っているので、ぜひ私にチャレンジの機会も与えていただけたらすごく嬉しいなと思っているので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。そして遊びに来てくれるとすごく嬉しいなと思っているので、ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思っているので、こちらこそこれからも引き続きよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。